都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
お願いします。
都市美奈です。
はい、お願いします。はい、あのですね、この間中澤さんが今日かてか、
うん、
今日泊まっていったんですよ。
はいはいはい。
で結構長いこといて、
うん、
でまあいつ帰るんかなと思って、
まあね、うん、結構長居するタイプだからね。
そうそう、だけどまあ早く帰ってくれないと言えないじゃん、
うん、
別に早く帰ってほしいわけでもないし、
うん、
でもその後ちょっと岸本さんが来るっていう予定があったから、
うん、
どうしようかなと思って、
うん、
まあ、ちょっと考えながらね。
何を考えです、
うん、だからその悪く思われないようにちょっと早く帰ってほしいっていうのを言うために、ちょっとこういう言葉を中田さんにちょっとかけたんですよね、
うん、
我に力を与えたまえ、アデジュイダンベラー、アデジュイダンベラーってね。
いや、帰らないと思いますよそれじゃ。
はい、帰らなかった。
伝わらないですし。
はい、帰らなかったです、う
ん、え、それ なんなんですか、その呪文的なやつ。
いやいや、言いましたけどね。
それ、ま、それ言ったんですか。
こうも言いましたね。
うん、
はい、リホー。はい、I'm Chucky って言いましたけどね。
うん、だそれでも帰らないと思うんですけど。
Fuck you very much。言いましたから。
まあそれは帰るかもしれないけど。
確かにね。
あ、まあでもそれあれですよね。チャッキーのセリフですよね。
あ、すみません、そうです。もうすごいチャッキー好きで。チャイルドプレイ大好きで、そうなんですよ、すみません、ちょっとチャッキーのセリフでした。もう本当に言ったのは、
うん、
あ、もう全然いつでも見ていいですよ。
いや、もう言いました。言えてないじゃん。好き、得意なやつあんじゃん、おかえりよって言えばいい。
あ、確かにね、うん、まあでも普通に、まあ、いつまでいてもよかったんで、
うん、
それは言いました、す
みません。いつまでいてもいいわけねえけどな、
申し訳ないです、
うん、本当
に申し訳ない、
はいはい、
ですね、今日も久しぶりに企画をいこうかなと思っております。
はい、
その時オカルトが動いた。
はい、
はい、でございます。
何でしたっけこれ。
歴史にまつわるお話をするときに、
はい、
この企画させていただくんですけれども、
うんうん、
歴史詳しくないでしょ、
うん、全然、
うん、ですからまあちょっと有名な方を、
うん
うん、中心に考えさせていただきました。
信玄、
う
ん、信玄とか。
あ、信玄とかね、そうそうそう、まあ、信玄ちょっと入ってないけれども、
うん、
まあ、信玄で言うと簡易味噌汁作ったのは信玄です。
はい。
本当に興味ないんだな。
へえ。そのよく出たなと思って。うん、はいはい。
へえ。
じゃあ次。
外国人のジジイの部屋。
次の武将どうぞ。
あ、すみません、武将じゃないんですけれども。
武将じゃない。
はい。ネズミ小僧ってご存知ですか。
ああ、なんかね、
うん、
あの物を配る人でしょ。
窃盗犯ですよね。物を配るというよりは。
うん、あの盗んで金持ちから盗んで貧乏人に巻くみたいな。そうそうそ
う、なんか、ね、多分イメージ屋根の上から小判をパーンとばらまくみたいなイメージですよね、
うん、
ネズミ小僧
削られまくってる。
そう、
うん、
ネズミ小僧次郎吉、
うん、
江戸後期の、まあ、窃盗犯ですよ。
窃盗犯なんだ。
窃盗犯だって物盗んでんだからな、まあまあ、
うん、
ネズミ小僧次郎吉なんですけれども、義賊として知られているじゃないですか。単なる盗賊なんかじゃなく、うん、さっき言ったように、うん、大名の屋敷とかね、富豪の、まあ、庄屋って言うんですからね、うん、まあ、大きな家からお金とか物とか盗んで、盗んだお金をですね、暮らしに困っている庶民に分け与えたとされるので、まあ義に厚い賊ということで義賊としてもてはやされたんですけれども、実際の歴史を紐解いていくとそうではなさそうなんですよね。
そう、
うん、
なんか
浅草とかでね、
うん、
ネズミ小僧がなんか屋根の上から物盗もうとしてるみたいなね、
うん、ああ、あるわ、
ありますよね。
フィギュアって、うん、なんつうのあるの、人形
ね。だから、うん、ああいった風に屋根の上に置かれるような人間ではないんですよ実は。
ほう、
うん、次郎吉はですね、日本橋にあったですね、歌舞伎町の中村座でですね働いていた定七という 方がいらっしゃいまして、その人の長男として生まれたんですね、
うんうん、
で16歳まで働いた後にトビの人間だったんですよ。
トビ職ね、今の。
そうそうそうそう、うん、まあなんですけれども、その稼いだお金全部賭博とか酒とか女とかに使いまくってしまって、まあ、トビの職人の親方からちょっと感動されてしまうんです、うん、出ていけと言われてしまうんですね。でもお金困っちゃったなーっていう次郎吉が盗賊になったんですよ。それがスタート
なん
ですよ。
それがきっかけなん
で、うん、で狙うのはですね、大名屋敷ばかり、
うん、
というのも、まあ、簡単な考えですよ。大名屋敷にお金あるでしょうということで、まあ、
そうだよね、
行くんですけれども、うん、一説には10年間に忍び込んだ回数は839回、
だいぶ行ったね。
800よ、
うん、だいぶ行ってるわ。
1日2回の日がたくさんある、
うん
うん、
すごいね。
同じ屋敷に何度も盗みに入っていたとされるんですよ。で盗む場所なくなるからね。
まあそうだよな、うん、だから、うんうん、え、じゃあ何回も盗まれてる
んですよ。何回も言ってるんですよ。
バカだな、
うん、ネズミ小僧というあだ名は、
うん、
次郎吉の身長が150センチ以下の、まあ、小さい男で、うん、家の中とか天井裏をネズミのように素早く動き回ることができたことに加えて、
うん、
顔もネズミそっくりだったんですって。
あ、顔もなんだ、
うん、だからネズミ小僧次郎吉なんて言われてるんですよ、
うん、
でここです。盗んだお金を庶民に恵んだことは一度もありません。
ない。
はい、
でもありません。あるというふうに私聞いておりますけども、
いえいえ、歴史で言うと一度もありません。記録には残っていないそうです。
なぜじゃあ、
そうなんで、じゃあ今みたいにもてはやされているかというと、うん、地位をですね傘に着て威張り散らす大名の鼻を明かす次郎吉に庶民は喝采を送ったんですよ、うん、あのむちゃくちゃ威張ってるやつから金いったらしいぞ、うん、あいつむちゃくちゃ困ってるらしいで、うん、わっあっあっということで、
うん、
いやええことやったんネズミ小僧次郎吉ということで拍手喝采と、う
ん、まあじゃあヒーローではあったんだ。
うん、そうですね。で1832年です、
うん、
ある武家屋敷に忍び込んだんですね、
うん、
その時に持病の喘息で、
うん、
咳がね5本出ちゃったんですよ、
うん、
そこを
忍んでる時、
お早いもの咳ということで見つかって捕らえられて、
しょぼ何その捕まり方
いやもうそんなもんですよ、
うん、
リアルっていうのはね。で捕まってしまって8月19日です。1832年8月の19日に市中引き回しの上獄門となって、次郎吉、ネズミ小僧次郎吉ですね。36歳、その時は、
うん
うん、で次郎吉の
ためだ、
うん、
ためだわ、
ああ、
うん、
そうか、
うん、
36やもんな、うん、36歳、
もう死ぬんだな。
めちゃくちゃそっくりや
し、打ち首されるんだ、
ネズミそっくりやし。あれネズミ年じゃなかった
ネズミ年、
うわネズミこと次郎吉じゃん。
生まれ変わり
いや、いっぱいいるわ、そんなやつ。で、まあ、次郎吉36歳で亡くなられたんですけれども、
うん、
次郎吉の墓はですね、両国にあるんですよ。
うん、
で、今も墓石が立ってるんですけれども、
うん、
スルリと入れるということから受験生に人気なんですって。
うんうん、
ですから、次郎吉は別にお金をばらまいたりはしてないと。
うーん、
なんだけれども、まあ、悪人と言われていた当時ね、金持ちから、うん、まあ、お金を奪って、で花を明かしたということから人気があって、
ね、
今みたいな
義
足だよという話が広まったというお話、うんうん、まああとあれですよね、歌舞伎のね演目とかに選ばれてる
から、ま、役とか俺ドラマなんかなって思ったわ、
うん、なんですよ。だからキャラクターを立たせるためになんか金配ったみたいな話になったのかもしれない、う
んね、ちょっとゴエモンっぽいもん
ね。そうですね、だもしかしたらほんまに金配ってたかもしれないけれども、うん、そういうのは記述はないみたいですね。
これが名刺なんだ。
そう、ネズミ小僧次郎吉の、まあ、話でございました、
はいはいはい、
次、
はい、
これは知ってるでしょ。徳川光圀、
あああのおじいちゃんね有名、有名なおじいちゃん、ね、
本当に興味ないんだな。
あれだろ、肛門だろ。
そうですそうです、うんうん、水戸肛門ですね、
うんうん、
水戸肛門どういうイメージを持ち、
水戸肛門ちっちゃくて陰謀を出しがちなおじいちゃん、うん、
出しがち出しがち、
あのよく歩く、
よく歩く、
うん、あの、
うん、
日本中歩いて、
はいはいはいはい、
あのなんかやるよ
ね、
うん、
まあ、水戸肛門っていうね、まあ、ドラマあって、まあ、
そ
うい
う杖持ってる、
杖でね、イメージありますよ、
うんうん、
で助さん格さん従えていろいろ歩いて、なんか悪いことあったら 助さん格さん戦うけれども、うん、実は水戸黄門も杖振るったりして戦ってるんですよ、
う
ん、
あれ
でね、
そうそうそう、ね、して
る、結構強いんですよね、うん、まあ、その水戸黄門がまあいろいろ歩き回ったと今言いましたけれども、
うん、
これを歩き回ってないっていう話は有名じゃないですか、実はまあ近所散歩しただけちゃうんけみたいな、
それこそちょっと都市伝説でよく出るよね、う
ん、
そういうの、
そうそうあるんですけれども、うん、まあ実はそこじゃないです、今回僕がちょっと言いたいことはね、まあ、全国をですよ、
うん、
あの漫遊というかいろいろ回って ね、うん、歩いて歩いて、ほんで悪人を成敗する黄門様というイメージはやっぱりドラマとか後世のイメージで作られたものなんですけれども、うん、
はいはいはい、
ですごいね、人がいいというイメージありません？悪い、ね、悪いものをくじくというか倒すというイメージがすごく強いんですけれども、うん、実は全く違った人物であったんではないかと。
ほう、
1628年に生まれた水戸光圀はですね、水戸藩の第二代藩主、まあ偉いですよ、
うん、
でまあ前世を敷いて庶民にも慕われたというイメージがありますけれども、それとは裏腹に、
うん、
この水戸光圀が治めた時代の水戸藩は、うん、年貢を納めない者には拷問を行うなどの圧政が続いているんですよ
どんなことするんだろう
ね。だからめちゃくちゃいいイメージがあって、慕われてるというイメージあったけれども、
うん
うん、でそれとは別に水戸藩は年貢を納めないやつにもうめちゃくちゃ拷問、うん、
藩がね
やってたんですよ。ちなみにこれ水戸光圀も知ってますからね。
ああ、当然
下がやってることなんて、
ね、陰謀を目に入れたりとかしてた。
いや、そうですよ、肛門にそれ入れたりとか
熱々の陰謀を、
そう、この肛門が目には入らぬようだねって言って肛門にグーってあーみたいな、
その杖をさらに刺すみたいな、
スケ、うん、さん、カクさん、やっちゃいなさい
やっちゃうの意味が違うやつだ、うん、
つって言いますね、
うん、
でもう水戸光圀の死の直後にですね、藩内で、
うん、
あの農民の一揆がこれ頻発したんですよ、
うん、
それっていうのがやっぱ年貢を納めない人に拷問するから、まあ、ね、うん、そうそう、だから水戸光圀が亡くなったもう直後にこれが行ったんですね、
うん、
これが圧政に苦しんだ庶民の最後の抵抗だったと言えると、
うん、
まあ、それだけではないんですよ、この水戸光圀、うん、蝦夷を探検しよう言
う
て、
うん、
海外の貿易のためと称して巨大な船を作るんですよ。そのために幕府からも大量の借金してるんですよ。
あ、借金だ。
そうなんですよ、蝦夷、
うん、
探検したいということでね。でこの船っていうのは、
うん、
幕府が認めていた大きさをはるかに超えたものなんですよ、
うん、
だからこういう、そう、
でかく作った
船作りますよってお金貸してください、うん、借金してるのにそれよりも強大な、もうむちゃくちゃでかい船作るんですよ、うんうん、
気がついたらタイタニックみたいな、
うん、みたいなもんですよ、うん、でもそれでむちゃくちゃ借金してるんですよ、もうありえない借金してるんですよ、なんですけれども、
うん、
蝦夷の探検も海外の貿易も全くうまくいかない、
うん、まあやったはやったんだ、うん、
ちょっとやったみたいですね、
うん、
でうまくいかない、で水戸光圀の死後にはその巨大な船はですね、
どうすんだろう、
取り壊されました。
あ、取り壊したんだ、
うん、
もったいな。
で借金が残って、
うん、
水戸藩はすごい年貢を、
うん、取りまくると、
民から取る、
うんうん、
だから水戸光圀に実はあんま好かれてなかったんじゃないかななんて話もあります。政治が下手くそだ、まあ、こいつはみたいな
気するよね。
だって船作ってそれで金、ね、借金したからって
言
って
遊びで、
そうそうそうそう、
なんかロケット作って借金、ね、取ってみたいなこと
も、
ね、
でまあ水戸藩もものすごい借金ですし、お金ないということは自分が取り仕切ってるところから取りますよね、
うん、
だから水戸光圀実は、うん、あんま好かれてなかったんじゃないかなんて話もあります。一部でね、
だいぶじゃあでも美化されてるね、
うん、そうですね、うん、船の部分は出てこないですからね、水戸黄門で。
確かに ね、
うん、そうそう、あと
最終回だろうね、
出て黄門様が入れるのね、
あね、
うん、もう出てないし、うん、陰謀ね、
陰謀、うん、肛門、
そうそうそうそう、陰しなさいっていうね
陰してみる
っていう
映画ありました
けどね、古いわ、クソつまんなかったあのホリプロのな、
うん、
何十周年のやつ、
広げなく
て、木村さんが声してましたね、
早くやって、
うん、そんな徳川光圀がですね、なぜすごい名君としてですね名を馳せたの か、
うん、か
実はですね、光圀が編成に着手した歴史書大日本史というものがありまして、
うん、
その大日本史編成のために全国から学者が集められて、
うん、
で藩の予算の4分の1が使われたんですよ、うん、
それに、
うん、
うん、
で大日本史というのは尊王思想、要は王様が一番ですよみたいなものを説いたものであって、これが幕末の尊王史の指導書になったんですよ。指導書を作る4分の1もお金出してますからね、
うんうん、
だから、まあ、 これの中心的存在となったと、
うん
うん、で九代のですね藩の主の、まあ、成明というものがいまして、その時代には吉田松陰とか高杉晋作とか多くのですね、うん、尊王氏たちが水戸藩を訪れてるんですよ、
うんうんうん、
光国のですね、
うん、
でその際に水戸藩は光国の偉大さを宣伝するんですよ、来た時にね、
うんうん
うん、いや光国すごかったっすよ言って、
うん、
その光国がすごいすごいと言ってその話を信じて、
うん、
この高杉晋作とかがいろんなとこで話すんですよ、
うんうん、
でそれで広まったんじゃないかなんて言われてます。でんで、うん、で感激したんですって、こんなすごい人がいるのかって言って、でも実際には船めっちゃ作ってるし、うんうん、いろんなことしてるという、
だからいい部分だけをなんかかなり持って話しちゃってるんだろうね、うん、その周りの人たち
が、まあ、そうですね。で光国ですね、隠居生活を送ったところはですね、ものすごい質素なんですって、
うん、
その質素な簡素な佇まいにまた獅子たちはこんな小さなところで、うんね、お金すごいいろんないいことを、その大日本酒の作る時にお金をほぼほぼ使ってしまって、うん、でこんな偉い人が、
ね、質素にしてんだと、
隠居してんのかと、うん、こんなちっちゃいところでということで感激したと言うんですって、
うん、いいように撮ってるな。
実際には水戸光国の死後に喪失したものを4分の1ほどの大きさで内部も質素な佇まいに復元したものっていう、だからただただ燃えちゃって4分の1ほどの大きさになったところを人が来て、こんな小さなところに住んでいたのかって、
勘違いだよね。
そうです、勘違いなんですよ、
う
ん、いや水戸光国って過去にそんなすごい人がいたんですねって言うけど、いやいやいや、4分の1になってるやつ、それただ言うてるだけだから復元したものっていうだけの話です、ね、ほんまでっかい家住んでたっていう、
勝手にじゃあそう捉えちゃってる人がいっぱいいたんだ、うん、
まあこれは一部の話で本当に素晴らしかった人だと思うんですよ、こんだけ名前がね、
うん
うん、今だにすごいっていうのは、だからまあちょっとね謎が多いという
謎っていうか
言っときます、うん、そういうふうにね、
まあでも
ファンがすごいいるんで、
ほら人って、
うん、
いい面も悪い面もあるから、
あまあね、うん、そういうのがあります。もしかしたら自分で拷問したかもしれないし、
ね、とんでもねえやつだった可能性も、うん、まあ なきにしもだよね、
人生いい歌やってるかもしれないし
ね、由美香織の風呂入ってたかもしれない、ね、
うん、そうそう、楽ありゃ雲あるさだけ妹で言うみたいなね雲あるさって言ってグーやってたかもしれないからね、何があったか分かんない。次行きましょう、
はい、
佐々木小次郎です。
お、
好きでしょ。
まあまあまだ、うん、まだそばかる、そっちの方が、
ね、僕もあの岡山ですから、岡山は宮本村がありますからね、
うん、
宮本武蔵が出身地ですよ、ね、新面無二歳新面竹蔵 ね、うん、ね、宮本武蔵と佐々木小次郎ですよ、
うん、
まあ、剣豪として勝負した巌流島の決闘はですね、まあ、小説とか電気ドラマ漫画ね、まあ、数多く取り上げられていますよ、まあまあで通説ですと最初の一撃で勝負がついて、うん、武蔵が勝利して、
うん、
小次郎はその場で息絶えたということになっているんですけれども、実際にはそうじゃなかったんじゃないかって言われてるんですね。
ほう、
決闘に敗れた小次郎だったんですけれども、その場で死んだのではないと、
うん、
重傷を負っていたんですけれどもまだ生きていたと、
うん、
で武蔵も立ち去った後もね、
うん、
生きていたと。でそこに現れたのが武蔵の弟子たち、
うん、
大人数で小次郎に襲いかかって絶命させたんじゃないかと、
うん、
だからあのなんか絵にもね、
うん、
実はあの武蔵対小次郎ってあるけれども、ちょこちょこ映ってるんですよね、
うん、
お弟子がね、
うんうん、
武蔵の
囲んでるというか、
うん、そうそう、あるんですよ。だからそういう絵もあるから、実はその年代の人たちって知ってたんじゃないかなと、こういう話をね、
うんうんうん、
で、まあ、弟子たちが襲いかかって絶命させたんですけれども、もう卑怯じゃないですか。
まあ卑怯とか、うん、まあでもショーが終わった後でしょ。
そう、卑怯じゃないって思うじゃない、
うん、
そう、
うん、
卑怯かなって思うでしょ、
うん、
それほんまに当時は勝負に負けたものを弟子がボコボコにするのってこれ普通だったんですって
普通かは分かんない、
うん、あ、多かったです本当に、とどめささん普通のことだったんですって、
うん、
で佐々木小次郎の出身地は謎多いんですけれども、
うん、
周王国越前国どっちかななんて言われてるんですけれども、はっきりしてない、だからどこで生まれたか分かんないんですよ、うん、で初めは安芸国の毛利氏、毛利ね、
うん、
毛利氏に仕えてたんですけれども、武者修行のために、まあ、諸国をいろいろ回り回って、燕返しというのを編み出しなんて言われてるんですけれども、うん、このあの燕返しの小説から生まれたものなので、うんうん、なんかね茶屋店かなんかで飯かなんか団子食うてる時に思いついたみたいな話をどっかで聞きましたね、
うん、
まあ著者違うかもしれないけれども、
うん
うん、まあだから燕返し
ってやってない、技としてはもう、う
ん、ないない、そんなものないです、
フィクションで生まれたものってこと
ね、そうそうそうそう、でまあ巌流というですね流派を、まあ、創始作り出したと言われてるんですね、うん、その後小次郎は、まあ、剣術指南となります、
うん、
藩のね、
うん、
で宮本武蔵と戦った巌流島というのも下関の 船島という船の島ですね、
うん、
で戦ったと、
はいはい、
で決闘した時に小次郎は実はもう60歳近くなっていて、
うん、
武蔵はまだ20代、
うん、
一番体動く時と一番体動かない時みたいな ね、
まあ、ねだいぶ差あるね。そうなんですよ、40近く
なんか同い年ぐらいですけどね、
うん、イメージはあれはそうよね、うん、ドラマとか絵、ね、とかだとね、そうそう
ですけど、まあ、結構年配と若いやつ戦ってたみたいなね、
うん、
で巌流島から300メートルほど西にある、まあ、島があるんですけれども、そこは弟子町という地名があるんですよ、
うん、
ここから小次郎の弟子たちが巌流島で行われた決闘を見守っていたという伝説があるんですよ、
はいはいはい、
でそれにちなんでこの弟子町なんていう地名が付けられたなんて話もあるんですよ、
うん、
で小次郎の妻はですね、夫の遺髪を届けられた後にですね、
うん、
山陰地方へ訪れて現在の山口県のお寺にですね身を寄せて剃髪して尼になったなんていう話もあるんですよ、うん、
へー、
で今もその地にはですね小次郎のお墓があって、
うん、
佐々木古い志らうと書いて佐々木小次らう小次郎みたいな、
うん、って読むんだ、
そうそうそうそう、うん、っていうまあ墓があったりするというお話なんですよね、
はい
はいはい、だもしかしたらこの話通りにね、
うん、
まあ、伝説ですけどね、
うんうん、
言うと、まあ、佐々木小次郎と宮本武蔵は相当年の差があってボッコボコにした後に武蔵の弟子たちがとどめ刺すと、
うん、
でそれをずっと弟子町のとこからとこから見てたって言って
しまう、うんね、
あ佐々木小次郎ボコボコされてるって言って、
ね、
うん、
であの嫁は甘なっちゃってみたいな、ね、
甘なっちゃって、うん、っていうお話なんですよ ね、
だいぶイメージ違うね。
そうなんですよ、
うん、
ちなみに本当に戦ったのかっていうお話もあって、
うん、
というのも五輪の書あるじゃないですか、五輪の書に佐々木小次郎と戦ったって話ないんですよね。だからほんまに宮本武蔵と戦ったんかという、
うん、
考えてる人もいると、
うーん、
話もございます。次いきます、
はい、
次最後にしようかな、
うん、
次はですね、天草四郎は生き延びていたんではないかというお話でございます、
うん、
ちょっと前にもですね、天草四郎は実は、豊臣家じゃないかなんていうね、うん、話をさせていただきましたけれども、それとは違って天草四郎は生き延びていたんではないかというお話させていただきます、
うん、
天草四郎はですね、本名増田四郎時貞、農民がキリシタン信者と結合して起こした島原の乱、
うん、
で総大将としてね、
うん、
一騎軍の精神的支柱となったと、
はいはいはい、
若きプリンスですよ、若いですからね、
うん、
で一騎軍は各地で戦った後海を渡って原城っていうね、
うん、
のっぱらの原のお城へ向かうんですよ、はいはい、で原城で3ヶ月間籠城した末にですね、一騎軍は幕府軍に敗れるんですね、
うん、
その時に幕府軍の陣にはこの天草四郎と同年代の少年たちの首が次々に持ち込まれるんですけれども、
うん、
幕府側にはこの天草四郎の、まあ、顔のね印象などについての情報がなかったから、うん、どれが本物の天草四郎の首がわからないから、
うん、
だから子供の首跳ねたらそれ全部持ってたんですって、これが天草四郎ですかね、
うんうん、
これですかねみたいな、俺ちゃうんじゃないかみたいな話してて、まあ、かわいそうですけれども、そういう風に、うん、
手当たり次第それぐらいの年齢の子を、
うん、買ってたんですよね、
うん、
でそこで幕府軍が捕らえていたあの天草四郎の母親がいてね、
うん、
それに見せるんです
って、聞けばいい
わ、これっすか、
うん、
途中からね、
すごいねそのシステム、首
切っていってて、
うん、面通し、
首切ったけど、そう面通しね、
うん、
これっすか違う、これっすか、
うん、
違うみたいな、で見せたところ、
うん、
陣之助左衛門が持ってきた首を見てその場で泣き崩れるんですよ、
うん、それって
なって、うん、でこれによって幕府軍はこの陣之助左衛門が持ってきた首を天草四郎の首だということで断定したんですよ、うん、
ね、はいはい、
でその首というのが長崎の島の入り口にさらされたという話なんですよ、
うんうん、
まあ、詳しく言うとね、
うん、
でこの一騎勢と運命を共にした天草四郎なんですけれども、
うん、
その首から下死体ですよね、
うん、
見つからなかったって言われてるんですよ、
うんうん、胴体が
そう、うん、で最後までその姿を現さないまま闇の中へ消え去ってしまった、織田信長と一緒ですよね、
うんうんうん、
死体がからない、
ね、最後よくわかんないっていうね、う
ん、なんですけれども、実は言い伝えで島原と地下がね、地下があってつながってるんじゃないかと、
島原の地下があるのね、
が吹割岩なんてね、うん、いうのがあるんですけれども、うん、そこと島原の地下がねつながってるんじゃないかと、うん、で天草四郎はここを通って生き延びたんじゃねえのと、
でも 首切られてるっていうわけでしょ。
それももしかしたらフェイクかもしれないですよね、うんうん、泣いてって、うん、どっかで泣いたらだって終わっちゃうからね。
そうかもね、思いついてやった可能性あるよな、
うん、知らないんだから、うん、で山田エモ作という人物がいまして、うん、原城に立てこもった一騎勢の中で唯一生存してるんですよ、
うん、
で島原の乱後はですね、江戸に連行されて幕府軍の取り調べを受けるんですよ、
うん、
その際のですね、まあ、ちょっと、書物がありまして、
うん、
記録書が、ね、ありまして、うん、城内での様子を知る貴重な資料となってるんですけれども、この山田エモ作はですね、四郎の首を確認させた記述がないんですよ、このエモ作に、
うん、
だから四郎が実は生きてるんじゃないかっていう伝説が生まれたとも言われてるんですよ。ちゃんと確認取ってないと、
う
ん、
まあ、そうだよね、う
ん、実際にいた生存者にね、なぜかわからないですけれども、だからわからないから天草四郎は生きてるんじゃないかっていう説がちょっと当時、
まあ、でも死体が見つからないから生きてるんじゃないかっていうのはまあ思うもんね、
う
ん、普通に。
そうそうなんですよ、うん、はい、というですね、いろいろなお話させていただきました、
はい、うん、
歴史ね、結構、まあ、歴史書とか例えばですけれども社会の歴史の時間とかね、
うん、
うん、その勉強みたいに読んでいくと面白くないんですけど、
うん、
ちょっとあ、こういう伝説があったんだなんていう風にオカルト的観測というか見方をすると、う
ん、オカルト的観測
か、オカルト的観測です、もしかしたら都市伝説みたいなね、
うんうん、
みたいな感じでもしかしたら生きてるかもしれない
と
か、
まあ、いろんな説があるからな、そうそう、どっちにしろ
という風に見ていくと面白いんですよ、うん、というのもこの歴史っていうのは、
うん、
所詮勝者が決めるものなので、
うん、そうそう、うん、それを思っちゃうんだよね。
そうなんですよ、うん、だから中国とか古くでいうと中国とかっていうのはもともとあった国ぶっ潰すじゃないですか、
うん、
ぶっ潰して、でそれがね、実は俺が金持ちになりたいんだっていう理由で国王をぶち殺してすごい国についたとしましょうよ、
うん、
成り代わったとしましょうよ、うん、でも歴史書には俺金欲しいからなんて言わないからね、う
ん、
実はこの王様がとんでもない悪さしてたんですよって、してたかしてないかちょっと置いといて関係ないですからね、
うんうん、
歴史ってもうそういう勝者が決めていくものなんで、
ね、
真実ではないんですよ、
うん、そうそうそう、
ね、だからこそこういう敗者、天草四郎とか負けてしまった敗者にこういう都市伝説が入ったりだとか、
うん、
真実じゃないかもしれないからね、
うん、
それもだって徳川家が作ったものかもしれないから、
そう、ね、
うん、だから分かんない
か、確かなことは分かんない、
そう、だからこういう風に都市伝説がどんどんどんどん出てきて、そっから楽しいね、歴史の都市伝説って言って楽しんでいただければなと思って今回やらせていただきました、うんうん、
はい、
はい、どうですか。
いや、そう、その通りだと思います。
何か
今言った感じだと思います。
こういう風に歴史見ていくと、岸本さん、うん、陰謀論好きじゃないですか、
うん、
陰謀論と一緒なんですよ。
なんかだから歴史って、そうそうそう、別にどれが正しいかっていう楽しみ方よりかは別にどれでもいいけど、
うん、
自分はこれ好きでいいかなと思うね、
うん、そうそうなんです、そうなんです、うん、まあ、それが真実やと思ってテストなんか書いたらもう、
うん、
丸なんて一切つけやすいんけど、
ね、でもたまに盲目的にこの論がもう 100% 正しいって思ってる人が怖いっていうだけ、俺は。
ああ、まあね、ああ、そうそうそう、
これが正しいんだって思ってる人を見るとゾッとする、
う
ん
う
ん、
どうせ全部よね、あの都市伝説系って、いや俺もあれもそやもん。だってあのヒトラーまだ生きてるってマジで言ってる人いて怖かったもん。
怖いんだよ、
うん、マジで言うてんのって。
もうそこはね、うん、ちょっとあの距離置きたいかなと思うけど、そうそうそうそう、でもまあ、うん、話として面白ければ俺は、うん、それいいねってなるかな、
ね、まあ、いろいろ都市伝説、まあ、今に目を向けるのもいいけれども、過去とかこういう歴史に目を向けて都市伝説をね、
うん、
歴史の都市伝説を楽しんでいただくのもいいんじゃないかなと思って今回こういう話させていただきました、
はい、
以上です。でした。